どうもこんにちは、山崎と申します。ありがとうございます。このありがとう村に来て、1年ちょっとになります。初めは野坂先生って方に、笑顔教室の野坂先生って方に紹介していただいて、ここに参りました。ありがとうっていう言葉を唱えると不思議なことが起こるよっていうふうに小林正観さんって人に聞きました。すごく気になりました。というのは僕の口癖がありがとうっていう言葉が口癖だったからです。大学時代クラブで体育会に入ってましたんで、後輩がふざけて先輩のモノマネをしてくれるんですよね。その時の僕のモノマネはなんかありがとうとかいうのをやたら言う、先輩の役として、自分ではそういうつもりはなかったんですけども、後輩から見るとどうもありがとうという言葉がたくさん走ってたようで、ありがとうと言いながらなんかこうモノマネをされたりとか、まあそんな感じで意識的にも、学生時代のところからありがとうっていう言葉は使うようにしていました。しかし正観さんが言うように、不思議なことなんてそんな、僕はありがとうって言葉をたくさん発してるつもりなんだけど、普通にそんな不思議なことなんて起こらないよなと思う。それですごく気になりました。ただ正観さんがその時おっしゃったことは、たくさん言えば効果があるよっていうことでしたから、たくさん言うようなことは何か人にされたらありがとうっていうことでやってましたんで、たくさんありがとうありがとうっていう発するようなことはありませんでした。で、じゃあちょっと気になるんで、実際その試してみないとわからないんで、じゃあ試してみようと。でその時はたくさんっていう表現されたので、どれぐらいがたくさんなのかなっていうふうに思ったので、自分で1日1000回ぐらい言ったらたくさんじゃないのかなと思いました。で自分で1000回というのを数えてられないですから、1分間に何回言えるのかなっていうふうに測ってみると、ちょうど僕の場合ありがとうありがとうありがとうっていうこういうペースで言っていくと1分間に100回でした。ということは10分間言えばいいんだということで、1日10分間ありがとうって言ってみよう。でもやってみたら3分ぐらいで口が疲れてああこれはちょっと10分間ありがとうっていうのはしんどいなと。ただ、1日1000回って決めた以上やってみたいなと思ったので、朝車の中で通勤しますから3分間ありがとう言おう、帰りも3分間言おう、これで6分間です。あとお風呂の中で子供の時に1、2って数えたことを思い出して、お風呂の中で3分間言ってみようと。あとの1分は適当にどないかなるだろうということで、そこからスタートしました。そうすると3日目ぐらいにですね、妙に肩こりが軽くなってるのを感じました。そしてどっちかいうと私は気が短いタイプですから、まあ一般的にイラチというタイプの人間ですから、イライラするのが妙にイライラしない。でそういったことも不思議だなと思ったので、あれ効果があるのかなと思ったので、おっちょこちょいですから会社の仲間に言ってみました。こんな話を聞いたんだけど、効果があるかどうか分かんないけど、とりあえず1日僕は10分に言ってみたら、なんか肩こりがマシになるとか、なんか心が落ち着くような気がする、でなんか不思議なことがいっぱい起こるらしいよと。でたまたま私が数人に言った、会社の仲間に数人言った仲間も、じゃあそれじゃあやっぱりなんかやってみるっていうことで、同じように効果があるかどうかわからないですけども、会社の仲間もありがとうっていう言葉を言ってみるっていう形で、そういった形でありがとうっていう言葉と、をたくさん使うようになってきました。で今は例えばそのよく例えばありがとうっていう言葉をたくさん使う友人知人がたくさんいます。でみんなほとんどの人から例えばイラつかなくなったとか、なんか心が落ち着くんだとかいう話はよくよく聞きます。である時ですね、たまたま嘘発見器って言って、悪いことして警察に捕まったわけじゃないんですけどもですね、嘘発見器を持ってる会社がありました。でそこで訪れた時に、嘘発見器ですから感情の起伏をこう言ったらコンピューターのディスプレイ上で見せてくれるんですね。こうして、でこれはどういうものですかって言ったら、警察で使ってる嘘発見器と同じものなんだと。でオリンピックの選手たちのメンタルトレーニングとかを受け負ってる会社でした。でそこで嘘発見器に私自身がかかってみました。何の気になしに順番で数人の人間で行ったので、 何の気なしに、まあ、待ってる間にその時は心の中でありがとうっていう言葉を少し唱えてたっていうか、こうやる待ってた間暇だったんで、ありがとうっていう言葉をの方に注意を向けました。そして嘘発見器にかかってみたらびっくりしたことが起こりました。数名の人間って言ってたんで、他の人の感情の起伏っていうのはこれ確実にこう出てくるわけですよね。こうわーっと出てきてるんですけども、その時に非常にびっくりしたことが、ありがとうを唱えて、その特にやったら感情の記憶がなくて、まっすぐ直線なんですよ。あ、だからイライラしなくなったりとか、妙に心が落ち着くんだ。以前はすごくイライラしてました。車を運転してて信号が黄色だったらうわーとかね、まあ言っちゃってましたけど、赤だったらうわーとか思ってたのが、別に赤だったら別にね、別に普通に止まってるんですけど、昔だったらうわーとかね、チキショーとか言ってたのが妙に落ち着くなとか、友人知人とかで会社の例えば経営されてる方に聞いたら、ありがとうっていう言葉を唱えるようになって、今やはり世間一般的には景気とか経営的にはすごくやりにくい時だと思うんですけど、妙になんか心落ち着いていいんだよっていう話をよくよく聞きます。そういった中でなんでかなと思ったら、まっすぐになってました。で、一緒に数名の人間で嘘発見器あの会社に行ったんですけども、もう一人ありがとうを唱えてる人がいました。で、その方は初め入ったらやはり感情の起伏がありましたけど、僕が嘘発見器で感情起伏がないのを見て、こうしてずっとしばらく見てて、ふっと何を思ったのか、何も会話がそこになかったんですけども、端っこの方に行ってちっちゃい声で、声聞こえましたから、ありがとうございますっていう方で、ありがとうございます、ありがとうございますってちっちゃい声でブツブツと唱え出したんですよね。わーとか思って見てましたら、でしばらく10分ぐらいして交代しました。で、10分間僕は非常に珍しい脳波の形、脳波じゃなくて、ごめんなさい、感情の起伏がない、みんなが珍しいんで、わーっと私のディスプレイのところに寄ってきてですね、交代したかったんで、ずっとこうしてると結構途中で疲れてきちゃったんですけどね。で、疲れてきたら感情がこうなるのかなと思ったら、なりませんでした。で、みんなから珍しいねとか、いや感情の起伏がないのはとかね、で喋ってるんですよ。僕自身も意外だったんで、ね、本当に感情の起伏がないですよねとか言いながら喋ってるんですけど、感情の起伏がありませんでした。で、ありがとうございますっていうのを唱えた方と10分後ぐらいに交代したいって言われたんでね、わあよかったとか思ってこう交代しました。彼女は先に嘘発見器にかかってましたから、その時は少し感情の起伏がありましたけど、ありがとうございますっていう言葉を唱えて嘘発見器にかかったら、本当にまたストレートでした。感情の起伏がそこにない。だからもしかしたらこれは一台の機械で測ってるんで、それが 100% 正しいっていうのは言い切れないかもしれないですけど、多くの人がありがとうございますとか、ありがとうっていう言葉を唱えた時に、なんかイライラしにくいんだとか、なんか心が落ち着くんだっていうのを数字で客観的に見ることができたんじゃないのかなっていうふうに感じました。私の知人は脳波計で測ってみた友人もいました。そうしたら、ありがとうございますっていう言葉を唱えたら、いや、やっぱりアルファ波にすぐなったよっていうふうに、教えていただきました。で、他のところでもアルファ波になるって話は聞いてたので、多分数箇所で入ってくるってことは多分間違いないんじゃないのかなっていうふうに思ってます。そしてありがとうございますとか、ありがとうを唱えてると妙に心が落ち着いたりリラックスしたりする傾向はなんか間違いないんじゃないのかなって、そんな感じがします。で、ありがとうございますっていうのを会社で別に強制するわけじゃなくて、こんな面白いことがあるよっていうふうに言っていったら、ちょっとずつちょっとずつ会社の中でありがとうございますっていう言葉が増えてきました。ある人は会社でポスティングっていうことで、チラシですね。私どもはクリーニングの会社なので、我々はクリーニングご利用してくださいっていうポスティングのチラシを配って、その時に別に売り上げを上げようとかそういうふうに考えたんでなしに、その人はどうせ暇だからポスティングの時にね、ありがとうを唱えながらポスティングしちゃえってふっと思ったそうです。で、ポスティングありがとうを唱えながらポスティングした時に、しばらくしたら僕が質問しました。だってその人が配ったところだけ回収率がいいんです。どれぐらいいいか、倍、3倍、5 5倍、10倍でした。数回にわたってしましたので、ある時は5倍でした。まあ、3倍の時もありましたけども、一番いい時は10倍ぐらいありました。で、また、ありがとうを言うの、ありがとうが一つの傾向がありましたから、思い切って、一回ちょっとありがとう、今回抜きでやってみてよってポスティングしてみたら、また普通の反応率になりました。そういった感じで、数回にわたってテストしたら、ありがとうで、どうも、ありがとうを言えば、ありがとうございますと言えば、売り上げが上がるっていうわけでもないですけども、その一つの傾向としたら、ポスティングで回収率が上がりました。そんな話をしていると、インターネットでメーリングリストっていうのがあって、そこにこの話を載せたら、ある会社さんから、いや、実はね、うちでもやってるんですよって。で、同じような効果が起こってるんですと。で、前回も、ここでその話をさせていただきました。ありがとう言いながらポスティングしたら回収率が上がったんだよっていう話をしました。そしたら、私のところにも、そして三村さんのところにも、あの話ってほんまよねって試された方がいらっしゃったそうです。ありがとうございますって唱えながら、ポスティング、そのことはチラシを配ったっていうふうに言ってましたけども、うん、ありがとうございますっていうのをすると、どうも面白い効果があるのかなって、そんな感じがします。で、そういう話を聞くと、面白がって、どんどんどんどんしてしまう。なんかそんな感じで、周りが動いていってます。ありがとうございますとか、ありがとうを使って、何か結果を得ようとかしたわけじゃないです。ただ本当に面白がって、こんなことしたらどうかなとかね。私どもはチェーン店ですから、売り上げが上がらなかったらフランチャイズさんから本部の方に電話がかかってきます。で、本部の偉いさんをいくら呼びつけても売り上げが下がって下がってしょうがないと。私は販促の担当じゃなくて技術の担当なので、私は基本的には行かないんですけども、どうも売り上げが本部で見てると、会社ね、我々のグループで見てると、山崎ってやつがいるエリアだけなぜか売り上げがいいと。で、フランチャイズさんからそいつをよこせと、山崎をよこせっていうふうにありがたいことに指名をいただきました。で、僕が言ったのは、本当か嘘かわからないんだけどもっていうことで、ありがとうの話をたくさんして、で、それで帰っていきました。3日後に電話かかってきました。山崎さん帰って次の日から売り上げ上がりましたって。そして、3ヶ月ほどしてからまた電話がかかってきました。山崎さん、売上最近ちょっとまた落ちてきだしたんですよ。で、ありがとうの話とかしたけど、あれはどうなってるんですかって言って、別に無理やりねしてくださいって話じゃないんだけど、僕の周りは面白がってありがとうって言うんだけど、そっちのエリアはどうですかって言ったら、あれマジですかとか言うから、いや、しばらくやってて効果があったんでしょって言ったら、いや、あったんですけどなんかって言ってやめていったんですよね。で、またしばらくして、いや、僕はマジでなんか面白いなと思ってるから、やってるのは間違いなくやってるよっていうふうに電話で答えたら、またしばらくして電話かかってきて、いや、売上上がりましたってじゃあもっと続けたら共通、自分がやってる中で売上が上がったポイントっていうのをね、で、ありがとうっていう言葉を発したら売上が上がったっていうふうに自分が認識したんだら、どうして続けないのって、別に僕は続けなさいとか、やりなさいとか、でもなんか面白がってこっちでやってたら、なんか面白い感じになってきたり、売り上げが本当に上がってきたり、そんなことが起こってるんで、やったらどうでしょうかって。もちろんそれ以外のこともいくつか、売り上げを上げるためのいくつかのことは、一番最初に行った時はいくつかは話しましたけども、でもなんかもう一味あったらいいんじゃないのかなと思ったんで、ありがとうの話をしました。で、ありがとうを言ってると、どうも売り上げが上がったよっていう話が、例えば飲食業の方から同じようにやってたら上がったんだよっていう話が来たり、また全然違う物販の会社の方から言われたり、不動産の会社の方からも、ありがとうを唱えながら営業してたらすごく効果がいいんです。で、果たして売り上げが上がるかどうかっていうのは僕も約束はできませんけど、でも面白い効果がどうも起こるみたいです。で、また面白いんで、ついついやっぱり唱えてしまうのが、ありがとうとか、ありがとうございますじゃないのかなって。僕は、最近どんどんありがとうございますっていう言葉をたくさん言うようになってきたら、それで例えば何か結果を得ようとか、なんかそういう気持ちは、最近はどんどん少なくなってきました。なんかありがとうって言えることがなんか幸せだなとかいうふうに思いましたけど、でも、最初は面白いことが起こるよ って言われて、で目の前で面白いことがありがたいことに本当に起こっちゃったんで、それでずっと続けてやっていこうかなっていう風になりました。でそのうち別に売り上げが上がろうが上がろうまいがありがとうって、ただ唱えてると妙に、例えば唱えてる人たちがニコニコしてきたり、なんか明るかったり、なんかそんな感じがしたり、会社でもあんまり若いスタッフの人たちは、20代のスタッフの人たちは率先して例えば掃除をしたりとか、そういったことはほとんどしません。でタバコもなんで会社の周りにわざわざタバコを吸ってね、と会社の近くの溝にまた捨てるのとか思うんですけど、本当に捨てて、でまたいちいち掃除しなくちゃいけないっていう、そんなことが現実、お前たちなとかいう話で会社ですることが多いです。その時にふっとありがとうの話を聞いた若い社員が拾ってるんですよね。なんで拾ってるのちょっとわからないとか言って、なんか開いたくなったんで、それがなんかすごくありがとうございますの効果じゃないのかなって。でタバコその辺に捨ててた人間がね、携帯用の灰皿とかね、で持って歩いてて、なんかすごく捨てにくくなりましたとかね。でそこタバコの吸い殻を捨てちゃダメとか拾いましょうよとかいう話は僕はしてません。で過去にですね、捨てちゃダメだよとか話はやっぱり会社ですからありますから、同じような感じでやってて、今まで拾わなかった人間が急にありがとうとかいう話をしていると、急になんか拾い出したりとかで、なんかよくわかんないと。でありがとうでやっぱり得する話をいっぱい聞くと、なんか余計やる気になるんですっていうふうに言うから、じゃあみんなでありがとうで面白いことがね起こったりとか、自分たちの周りで起こったら報告し合おうよっていう感じにしたら、やっぱりその人間ですからついつい唱えなくなっちゃうんですけども、自分たちの周りでこういうことがあったよ、こういうことがあったよって言い合ってたら長続きするようになってきます。そしたら自然となんとなくその周りが明るくなってきたり、そしたり自分たちで率先して、普通ではなんかそれ嫌なことですよねっていうようなことを自分たちでしていくような雰囲気がちょっとずつなんか芽生えていったような、なんかそんな感じがしてます。ですからでまたどんどんどんどん唱えていったら、なんか別になんか欲しいってわけじゃなくて、本当になんかありがとうございますって言えるだけでなんか幸せだとか、そういう言葉も自然と会社の中から湧き上がってきたりとか、なんかそれが一番僕にとっていいことなんじゃないのかなって、なんかそんな風に感じてます。でありがとうございますっていうことを例えばたくさん唱えていきます。そしたらやっぱり例えば会社の中で肩こりがひどいんですとか、腰痛がっていうのが、痛みがなんかマシになりました、そんなことから始める人もいます。でまたありがとうを唱えたら、なんかどうも人間関係がなんかスムーズになるような気がするからやってみるって人もいます。でまたいや全然そんなのには興味ないって言ってありがとうを唱えない人もいます。でも周りでありがとうをたくさん唱えていって、面白おかしくやってると、今までそんなバカな話はって言ってた人が一人ずつなんかありがとうね、で興味なさそうな顔してたくせに、なんかちっちゃい声でブツブツって言ってるの言葉を聞いたら、何かありがとう言ってるじゃないとか、なんかそんな感じに少しずつ本当にねなっていって、で会社では決して例えばありがとうございますっていうのを強制して言わすようなことはしてません。ただ朝礼であったりとか社員ミーティングであったりとか、その時にちらっと例えば5分10分ありがとうの会話が言葉を取り上げたりとか、その程度です。で別にしなさいよって話じゃないけど、自然となんか雰囲気作っていったらね、唱える人が増えてきた、そんな感じです。例えば私どもの会社は受付があります。受付で接客の中で笑顔で接客しなさいって言葉は、うちのっていうか、どんな接客業の人でも知ってることだと思います。じゃあ私どもの会社見ていったら、笑顔で接客してる人ってどんだけいるのっていうと、みんな普通の顔でね、中にはニコニコしてる人もいます。でまた例えば大きな百貨店さんに行ったりしても、ニコニコ笑顔で接客してる方、ブティックに行ったり、どんなところでもいいです。ニコニコしてる方も確かにいらっしゃいますけど、ほとんどの方がニコニコじゃなくて普通の接客です。で中にはちょっと不機嫌な口をへの字になったような接客してる方も現実いらっしゃいます。でも多分そんな方も接客の中で笑顔が大切だっていうのはおそらく知ってると思います。 でも現実やってることは違うことをしています。私どもの会社で何人ものスタッフっていうか百数十名のスタッフにといろいろ会話しました。好きな店と嫌いな店を挙げてくださいっていうことで2つずつ挙げてもらって、何回にも分けてやったんで、その結果として百数十名になったんですけども、で好きな店、何々店とかどんな店とかね、例えばな居酒屋さんであったりとか、自分が行ってるブティックであったり、自分が使ってる美容室の名前を挙げていきます。で嫌いな店もいくつか挙げていきます。でじゃあその好きな店嫌いな店の理由は何ですかって聞くと、ほとんどの嫌いな理由は愛想が悪いからとか、何回言っても同じ間違いばっかりするとかねとかいうことでした。で好きな店はって言ったら、私の好みを覚えてくれてるとか、なんか愛想がいいのよとかいう、そういったことばっかりでした。で値段が高いから嫌いっていうのも確かにありましたけど、ものすごく少なかったです。で安いから大好きっていうのもありましたけど少なかったです。印象には別に誘導尋問しなくて、ただ好きな店嫌いな店あげてくださいっていうんであげてもらって、で後でじゃあなぜこの店をあげたんですか、なぜこの店が好きだったんですか、嫌いだったんですかって聞いたら、理由がいろいろ上がってきます。私の好みを覚えてくれてるとか、愛想がいいとか、私のことを覚えてくれるとか、そういった理由が上がってきたり、嫌な理由は愛想が悪いとか、いくつかで上がってきました。ほとんどが人に関することでした。値段が安いからとかで、料理店の話も出てきました。美味しいから好きっていうのも出てきましたけど少なかったです。そこの店員さんがどんな接客をしたか、どんな接し方をしたかっていうのが上位のポイントでした。でまずいからあの店嫌いっていうのも確かに上がってたけど、でもそれもすごく少なかったです。人に関することがで、それだけ印象が左右される。でまたそんな話を例えば会社の店舗研修の中で話していっても、あ、だから笑顔が大切なんだっていう話をしましたら、みんなその時大きくうなずいて、ああやっぱり人間関係が最も大切で、その接客っていうのは品質とか値段じゃなくて人間の関係そのものだよねっていう話をしたら、その時はみんな大きくうなずいて、じゃあ日々の接客はって言ったら、同じように普通の顔して普通に接客をしてるんですね。じゃあ例えば笑顔になったらどんな特典があって、不機嫌な顔してたりしたらどんなデメリットがあるか、そういう話を中のスタッフにしてみました。口をへの字にしたら、言葉が口がよう言わなきゃ、ノルアドレナリンっていうのがちょっと言えてないですねノルアドレナリンっていうホルモンが出るそうです。その時にどんなことがなるかっていうと、例えば免疫、ホルモンとしては大切なホルモンですけど、出すぎると免疫力が下がったり老化が進んでいったりとか、そういったことが起こるらしいよと。で逆に口角を口を上げてニコちゃんマークのような口になると、どうも免疫力が上がったり、また老化が防げたりで、そういった話を30分ぐらい説明しました。でそして別に今までは笑顔になりなさいよとかね、人間関係がポイントだから笑顔で接客してくださいよっていうことを口を酸っぱく何十回もっていうか何百回も、そして何年間もずっと言い続けてきたんですけども、結果的には皆さんそれには賛同してくれましたけど、じゃあ実際受付でどんなことしてるのかって言ったら、あまり変化がありませんでした。ただ笑顔になったらどれだけ得か、笑顔じゃなかったらどれだけ損かって話をたっぷりたっぷりやっていくと、そう言われたら笑顔で接客しないと損ですよねとかいう話になってきました。で店舗周りをしてみると、ニコニコ笑って接客するようになってきました。ある店員が言いました。すっごく嫌なお客さんが来るんです。そんなお客さんに笑顔で接客しなくちゃいけないんですかって、ものすごく特殊なお客さんなんですと、必要以上に急に怒鳴ったりとか、チクチクチクチク細かいこと言ったりとか、すっごく嫌なお客さんなんですと。別にでもそんなやつの嫌なやつのために口をへの字にして自分の体を痛めるようなことしなくていいじゃないって、別に嫌なやつでもニコニコ受けてやるって思ったらできるんじゃないって話をしたら、そらそうだっていうような感じで、少しずつ少しずつですね、笑顔で接客していってくれてる比率が上がってきたような感じがします。でまた工場の中でも同じような話をしました。 一番最初に説明したら、ニコニコ笑いながら仕事をしてると生産性が落ちるんでダメだって怒られると思ってましたって。ニコニコして人間関係がね、口がみんなへの字の工場と口が上がってる工場とどっちが心地よいって、どっちで仕事したいって、あ、そしたらみんな上がってる方がいいって。いや、どっちの工場が生産性上がるのって言ったら、当然ニコニコしてる方が生産性が上がるに決まってるんだから、会社側の側はね、ニコニコしたらダメって絶対言わないよって、でみんなにとってそれが得なことですよねっていう話をしたら、自然と工場の中も笑顔が増えてきました。相変わらず口のへの字の人もいます。関係ないよって顔してる人もいます。でもほとんどの人はそういう風に言われると笑顔で仕事したくなりますっていう風に言われます。ありがとうのことも同じで、ありがとうでこんなことがあったよ、こんなことがあったよって話をしていったら、そんな風に話をされたらやっぱりありがとうって言っちゃいます。でありがとう言ってるとなんか楽しかったりとかで、自然と中のスタッフからありがとうっていう言葉を言ってたら、なんか幸せになってくるとか、なんかそれで満たされたような気持ちになってくるっていう、そういう言葉が自然と自然と増えてきました。で僕はありがとう会社で強制したりとかしても、でも自然とありがとうでこんなことがあって言ったら自然と増えてきて、自然とありがとうの仲間が増えてくる、なんかそういったことが一番いいんじゃないかなっていうふうに、個人的にそんなふうに思ってます。多分ありがとう言いなさいって言ったら多分言わないと思うんですけども、自分たちがご機嫌でありがとうっていう話ことをニコニコしてたり、なんか笑顔になったら得らしいよとかね、いうような話をたくさん会社の中でやってると、自然と人間関係が、たとえ上司から非常にそれがやりにくい仕事とか倍ぐらい仕事頼まれてもニコニコしようねとかいう話をしてるとですね、仕事をたくさん頼んでも嫌とはみんな言わないですよね。本当にニコニコしながら顔が引きつったりとかしますけどで私の要求は結構、例えば今までよりも中身よく品質よくてスピードを上げてくださいとかいう、そういう無茶な要求をよくします。でもニコニコですよねとかいう話をしたら、みんなニコニコ、今までだったらとか言ってたのに、僕もすごくその会社の中でですね、運営しやすくなります。結構自分でも結構無茶言ってるなとか思うんですけども、ニコニコの情報をたくさん出してますから、無茶言う前にも あの話覚えてるとかいう話で、もう一度笑顔の話とかありがとうの話とかをした上で、ちょっと無茶なことを皆さんにお願いしたら、普通とか言うけどニコニコっとしながら少しずつなんか受けてくれてるような、なんかそんな、感じがしていってます。で僕がいいなとか思うのは、本当になんかこう、初めは多分きっかけはなんかそんな形でいいんじゃないのかなって思うんですけども、なんかそっからどんどんどんどん気がついたら、なんか心からなんかニコニコできたりとか、初めは多分作り笑顔だったりから念仏のようにありがとうを唱えることから始めるのかもしれないですけど、でも言ってるといつの間にかなんか心からなんかありがとうが言えるようになってきたり、なんか心が満たされてきたり、なんか自然と笑ってたら幸せになってきたり、笑顔教室の野坂先生って方がいらっしゃいます。でその方に聞くと、人間はやっぱりここの大胸骨筋っていうのが硬くなってきて、なかなかすぐ笑顔っていうのが出せそうにないそうです。でもニコニコしてたら野坂先生に褒められたんですね。あなたすごくここが柔軟でトレーニングしてるのって言うから、いや別に普段からありがとう言ってると自然と細かい表情まで変えれるから、野坂先生からで、野坂先生のお墨付きっていうのはこれはすごいですよねって言ったら、たくさんの人を見てきた中でかなり柔軟に動かせる方だっていうふうに言われました。じゃあ本当に僕が柔軟に動かせる人間だったかっていうと、会社の中で聞くと、とにかく怖かったとかね、昨日もたまたま仲間内で集まってミーティングをしてました。でありがとうを知った山崎だからあれだけど、もうほんまにこんな上司っていうかね、もうすぐ怒る、怒鳴るで、ものすごい厳しい、とんでもない上司だったと。で今でこそこんなん言ってもニコニコ聞いてるけど、そんな時以前の山崎にそんなこと言ったら、とんでもない仕事をたっぷりね、批判をしたら仕事をたっぷりさっと置いていく、なんかそんな上司だったそうです。でまた自分でもありがとう言ったらなんかイライラしないなと思って、よく怒鳴ってるっていうのは自分でも感じてましたんでね、ノートにそれ今でも当然天使のような人間かって言ったら当然怒ったりとかしますから でも怒った時のことをノートにちょっと書いあのっていうのはあまり怒らないっていうか、あの別に怒らないぞっていうんじゃなくて、あんまり怒りたくないんですよね。注意は当然します。あ、ちょっとこれまずいわとかね、そういったことはしますけども、感情が例えば自分で乱れたなっていうぐらい怒ったことっていうのは半年に1回あるかどうかで、今だったら半年以上です。人を怒鳴ったりとかするのがね、で自分で勝手に思ってるだけで知らないうちに怒ったりとか怒鳴ってるかもしれませんから、周りの人に聞いて怒ってるとかね、あの怒鳴ってるとか感情でイライラしてるって言ったら、いやそうは見えないと。で僕の感覚では半年に一遍とか、もう何ヶ月に一遍はやっぱり多少やっぱりブチッと切れて怒ってる時がしばらくないんですけども、やっぱり少し前怒ったことが少しで半年以上前怒ったことがあるんで、やっぱ怒ってるんですけども、でもまあ今は怒ってないと。で聞いてみました。以前ありがとうっていう言葉を知る前はどうだったって、あ、毎日怒ってましたとかいやっていうか午前中に数回、昼から数回怒ってましたよって、でものすごくやっぱり厳しい人でしたっていうふうに、あの周りの人から。で今はありがとう言ってたら会社ではそれがすごく通じるんですよね。別に僕無理してこう抑え込んでるわけじゃないんですよね。そういえば怒らなくなったとかね、妙にニコニコしてるとか、もともとニコニコしてる状態だったら、あのあんまりみんな耳を傾けないんですけども、別に無理してニコニコしようとかも思ってません。なんかニコニコしたら得だなっていう情報は頭の中にインプットしてますけども、自然とありがとうとかいう言葉をたくさん言ってると、普通だったら、あ、ふと思うんですよね。普通だったら怒ってるよなとかね。なんか怒ってないんですよね。この間もたまたま会社のすぐ近くに車を止めていたら、車上荒らしにあって、車がバキバキになってました。でもガラスが割られてしょうがなかった会社の近くだったんで、まあ、あの乗れなかったんでね、掃除機で掃除しようと思って会社に乗りつけて、あの、まあ、もうしょうがないから掃除行こうしてたら、まあ、会社のスタッフがバーって言ってきて一緒に掃除してくれたり、で、まあ、警察に電話して、あの、まあ、こういう状態なんですぐ警察に行かないといけないんですかと。で忙しいから別にあの事故して誰も傷つけたわけじゃないから、できたら 2,3 日後に行きたいとか、なんかそんなことを僕が話してたら、警察の方も別に怪我人とかないんだったら別に 2,3 日中であなたが空いた時間でいいですよとかいう話をして、で僕がまあ普通に淡々とこう掃除してたら、みんなが不思議がってね、悔しくないんですかとかね、いや確かにあの嬉しくはないですけど、普通だったらもっと落ち込んでるはずですよとかね、警察ともなんかニコニコして話して、あの忙しいねんとかなんか話を、したりとかですね。でバキバキに割られてますから、とりあえずこう窓を蓋しないといけないんで、ビニールで貼るとバタバタバタってうるさいから、段ボールで貼らんとあかんかなと思ってんで、段ボールで貼ったら見えなくなるから、そこにこうビニールの窓とか作って遊んでるんですよね。でこうしたらこうなかなか、ダメージはあるけども、これは乗れるなとか言って、僕はこう遊んでたら、変です山崎さんとか言うんですよね。いや変って言っても、その怒ったら戻ってくるんだったら怒るけど、乗らないんですもん、だってね。で当然電卓で計算しますよ。あの車の修理屋さんに持って行ったら、あ、何万飛んでいくなとかね、いうのはなんか嬉しくはないですけど、でも以前の僕だったらやっぱりかなりその時は怒ってたんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、別にあの感情を荒立てることはその時はなかったです。先日あるところで講演を頼まれて、でギリギリだったので、まあ、講演頼まれて講演する、でお腹が痛くて買ったんでトイレに入ったら、パッと触ったら何か柔らかいものに この辺で触れてしまったんですよ。信じられないとか思って、今からもう公園、もう時間がないんだよ。で、あの、一番心残りだったのは、もうギリギリだったから、掃除していって、本当は綺麗にして出て行きたかったんだけど、もう遅刻とかいう状態だったけど飛び込んだんでね。で、臭くないかなとかちょっと気にはなったんですけど、でも、あの、公園頼まれたところで別に、あの手は綺麗に洗って出て行きましたけど、で僕ふっと考えた、以前の僕だったらすごくそれは腹立たしいことなんですよね。で必要以上にそれはなんかすごい汚いものに触れてしまった。で今の僕の感覚で言うと、なんか時間がどうしてもアポイントの時間が気になって掃除せずに、あれ僕が掃除していったら次の人が同じ思いしなくていいのに、多分嫌がらせでノブにつけてたんでね。ノブにつけてたんで、その 締めようとした瞬間に柔らかいものと伝わってしまったんですよ。でもなぜかあれ俺なんで怒ってなんで怒らないんだろうとか思いながら、でその時あの、まあ、講演会ではその話しませんでしたけど、にそのににニコニコしながらやっぱりあのお話、ただ後で振り返ったら掃除なんでしなかったんだろうなとかね、でやっぱり言い訳考えますからね、やっぱあれほんまに時間やばかったしなとかね。でもそういう人間に僕例えばイライラ、今でも多分イライラすることとか怒ったりすることがあると思うんですけども、すっごく減ってる、すごく減ってる、これ何なんだろうとか、で結構多分落ち込んでたと思うんですよね。すごくそんなことがあったりとかしたら落ち込んでたのに、落ち込まんとなんかこうニコニコしてるって、これってなんか自分ですごいよなって言ったら変なんですけど、すごく自分が変わってきてるな。で周りの人間も例えば今までだったら会社でもですね、気軽に話をしてくれなかった人たちが気軽にやってきたりとか、まあ、工場がいくつか十数個あるんで、まあ、十数個の工場をこう僕は順番にっていうかこう適当に行ったり来たりするんですけども、以前だったらうるさいやつが来たっていうことで緊張するとかね、そういうに言うけど、中のスタッフたちが来るのをいつ来るんか待ってましたとかね、なんかそんなこと言われるように変わっていった。なんかそれはすごい自分の中でありがとうっていう言葉と出会って、ありがとうを実践して、なんか本当になんか良かったなって、なんかそんな風に感じます。僕が話していることはこうな、あの、あることをしてこうなったよっていう話です。ですからこうなるかもしれませんっていう話でもないです。現実僕の前で起こったこと、そして自分自身が、あの、会社の仲間を連れてくると一番よくわかるんですけども、本当に怒って怒鳴って厳しい人でしたっていうふうに言われました。でも今は本当にいつもなんかニコニコしながら、でニコニコしながら結果が出てなかったら大したことないんですけど、どうもなんかニコジンコしながら、あの、売り上げは上がっちゃうし、なんか生産性は上がっちゃうし、これは一体何なんだろう、多分僕はありがとうを言いながらニコニコ仕事してることなんじゃないのかなと思います。例えばシミ抜き一つでもありがとうとかニコニコするっていうのは、ありがとうを唱えたり口角を上げるとアルファ派になるそうです。で当然スポーツでもアルファ派の状態でスポーツをしたらいい成績が出るって言われます。シミ抜きも僕は同じなんですよね。ニコニコしながらしてると取れないシミが取れ、これ現実なんだからしょうがないんですよね。ニコニコしながらしてると、でこういった話をたくさんしていってアルファ派の状態で学習していったら早く学習ができるっていうような話もよく聞くんで、じゃあ会社の中のスタッフたちに新しい技術をトレーニングするときに、普通はシミ抜きの話だとか色修正の話なのに、笑顔の話とかありがとうの話を1時間ぐらい聞かされて、そこから実際のシミ抜きの話にとか、色かけって言って、あの、色をあの戻していく方法ですね、そういった話をしていくと習熟が早くなってきます。っていうのは多分アルファ派になりやすくなってるんじゃないのかなっていう一つの推察が、出ます。以前私はヨットで、ナショナルチームのコーチとかをしていました。でその時も当然、まあ、十数年前ですけど、アルファ派のこととかメンタルトレーニングっていうのはすごく意識していました。でその時はアルファ派になるっていうのがね、なんかかなり難しいことだと思ってたんですよ。バイオフィードバック装置っていうのも当時もありました。でバイオフィードバック装置に嘘発見機能に手を乗せるんですよね。でそれでアルファ派がどうかっていうのを確認するんですけども、アルファ派状態っていうのは何か特別な状態っていうふうに当時は思ってたんですけど、最近思うのはなんだって思うのは、すごく日常的な、ただちょっとニコニコしたりありがとうございますっていうことを唱えたりまた意識したりするだけで、日常生活の中になんか特殊な世界があってアルファ派になるんじゃなくて、自分の日常生活の中にアルファ派が非常に親しくあるっていうのが最近ね、あの、本当に強く思います。昔はアルファ派になろうよとかイメージトレーニングとかはもう本当にしました。どうやってイメージトレーニングとかいうのも、例えば一つの動作をして、例えば5分だったら5分一つのイメージして、実際私はストップウォッチで測ってます。で選手がずっとイメージした後でパッてやって、時間のズレでとかどこまで細かくっていうのをずっと聞いていったら、やっぱり普通は初めはイメージがいい加減ですけど、細かく細かくしていったら細かく細かくイメージできるようになってきます。 そうすると当然イメージトレーニングの精度も上がってきます。でもどこかにまだアルファ派になるっていうのはなんか難しいことだと、アルファ派になろうよとか、なろうよと言った瞬間にならないのに、アルファ派になるべきだとか、そんな話をしていましたし、アルファ派になろうよって言いながら厳しい僕がいました。かなり例えば特別な厳しい練習をしたりとか、そういったことも現実してた。その辺を分かってたらもっともっといい成績が取れたのに、確かに幸いに世界チャンピオンにを育てました。でも世界チャンピオン何人も育てたかって言ったら、たった1回世界チャンピオン、世界選手権で優勝したたった1回だけです。今だったらもっともっとできるんじゃないのかなって、なんかすごい特殊な世界だと思いました。スポーツのことでも、例えば、今サッカーワールドカップの話も先ほど出ました。で、いろんなトップ選手の、トップアスリートたちの本を読みました。そしたらサッカーでも、例えばボールを蹴ってたら後ろの選手が見れるとか、なんかフィールドと一体化したんだっていう、そういったコメントがっていうか、そういったレポートがありました。バレーでもそうでした。ものすごくなんか最高の時っていうのは、後ろに目がないんだけど全部見えちゃう、なぜか分かんないけど見えちゃうんだっていう、そういったレポートがすごく興味があったので、そういったレポートをたくさんたくさん集めました。その中にはヨットのトップの選手の面白いコメントもありました。風が見える、調子のいい時は風が見える、何なんだろうって。風が見えるって、そんな見えないですよね、こう見えるってか。で、メキシコオリンピックのゴールドメダリスト、バレンタイン・メンキンと書いてるんですよね。風が見える。で、ある時ふっとこう、風が見えるってこんなバカな話を聞いたんだけどもって言ったら、ある修行した方が、いや見えるよって言うんですよ。って言って、いや風が見えるんですか。で、その方は、いやこう息吐いたらこう帰ってきてとか、そういう話をするんですよね。ただ君スポーツしてたらあかんわって言うんですよね。なんでですかって、こう心を静かに落ち着けてたらそれは見えるけど、君たちスポーツって言ったらすごく激しいことしてるんだろうって言って、その状態では見えないかもなって言うんだけど、僕は見えるんじゃないのかなって、その時に。で、現実僕じっとしてても当時は風なんて見えないって思ってたんですけど、じっとしてたら目の前に見えるとかいうおじさまが現れたわけですよね。ね、そんなことしてたらやっぱり見えるわとかいう、例えば気功をしてる人とか出てくるんですよね。で、心落ち着けてたら簡単に見えるって言うんです。でもなかなか体を動かしたら難しいかもねとかね、聞いていったらものすごく興味があったんで、あっちこっちに、聞いていきました。でも、あ、もしかしたら見える世界があるんじゃないのかな。で、自分の中でアルファ派になったらもしかしたら見れるんじゃないかと思ったから、当時、十数年前ですから、今よりもアルファ派っていう言葉はそれほどポピュラーでもなかったし、でも調べたらいくつか文献があったり、瞑想をしたりバイオフィードバック装置を使ったり、いろんなことをしてみました。そしたら確かに意識を向けてたら、風が人によって色で見えるって人がいました。たまたまバレンタイン・メンキンっていうトップセラーの方は色が見えるって言いましたけど、僕は筋で見えるような時がありました。で、確かに空気中に筋があるんですよね。で、その筋はって言ったら、これから来る風と完全にリンクしてるっていうか、後で確認したら、まさしくそうなんですよね。多分バレンタイン・メンキンはこれのことを言ってたんじゃないのかな。で、そういったことをどんどんどんどんやっていきました。で、風が見えるには例えば自然と一体化しなくちゃいけない、当時も知ってました。そしてまた偉そうに選手に、風と一体化にならなくちゃいけないんだよ、自然と一体化にならなくちゃいけないんだよ。ヨットは海面と空気の境目をスーッと行く面白いスポーツなんだって話をしていました。そして動力も風で走りますんで、本当に自然と一体化した素晴らしいスポーツなんだっていうことは語っていましたけど、でも現実僕がしていることは、暑かったら暑いって言ったり、全然自然と一体化してないですよね。寒かったら寒いって言ったり、太陽が照りつけてたら、ギラギラと照りつけてたら太陽に呪い言葉を言ったり、また波しぶきがかかってきたら、真冬の冷たい海はかから大丈夫ですけど、湖で琵琶湖なんかで乗ってると波しぶきがかかってきます。そしたらここで風と当たってここで凍っちゃうんですよね。 ここがもう紫色になって、わ、これはとんでもないっていうふうに言ってました。自分が作ったイメージした世界に入り込んで、ただあるがままに今から思えば感じて、ただあるがままにやっていけばいいのに、暑いんだ寒いんだ、ヨットのイメージはしにくいかもしれませんから、例えば車であるとか自転車でもいいです。すごいスピードでバーッと走っていった時に危ないとか、カーブがきつかったりとか、いろんなことを感じます。で、カーブがきついだとか危ないとか思ってるような状態の時は風は見えないです。その世界に入ってしまいますから、一体化になっている時は、風そのものになっている時は、あ、で、カーブがきついなんてそんな風には思いません。風がきついとか弱いとか思いません。ただあるがままに、ただあるがままに感じていくだけなのに、いつの間にか風が強いとか、まあカーブが、まあ車で言ったらカーブがきついでしょうか、自転車だったら坂道がきついっていうことの方に意識がいってしまった瞬間に、一体化に、ただ意識をあるがままに向けたらいいだけなのに、いつの間にか自分が作った世界にただ囚われているだけで、そんなことも当時も言ってたけども、でもどこかもう一皮向けてなかったんじゃないのかなって、ありがとうございますって言葉を知った時に、あ、もう一段、まだ全てを極めたわけじゃないですから、もっともっと深い世界があるのかもしれないですけど、あ、ただあるがまんまに、いいとか悪いとか捉え、理由付けせずに、ただひたすらただ淡々と、染み抜きも取れるか取れないかっていうのは、どっかでやってたら取れへんのちゃうって人間だから思ってしまいます。思った瞬間にそのシミは取れないシミです、うん、プロのレベルで言うとね、10分間同じ作業をしててシミが変化しなかったら、いやこれはっていう風に、で、一つのこんな作業10分ってね、たった10分ですけど、すごく長いです。で、仕事が山のように中で10分もかけていいんだろうかっていう思いと、そうするとシミはそこで取れなくなってしまいます。技術じゃなくて、ただ取れると思ってずっと淡々としていけば、ほとんどのシミは取れます。なのにどっかで取れないって思ってる、シミと向き合うだけのはずなのに、いつの間にか勝手に取れるとか取れないとか世界が、で、簡単に取れるのは取れると思うんやけど、取れないシミはどっかで勝手に取れないって勝手に決めちゃってんのね。で、最後まで取れると思ったら取れるん。でも例えばそれはもしかしたら1時間かかるかもしれません。その1時間の間取れるって思い続けれるかどうか、たったこれだけのことなのに普通は思えないです。1分間したり2分間したら普通の人間は、まあ、平均的に見たら1分も2分もしないですね。ちょっとしたら、ああダメだって思ってしまいます。そんなことをじゃないのかなっていうふうに、ただありがとうっていうのを唱えてたら、取れなかったもずっとありがとう唱えときゃいいんですよね。ずっとありがとうありがとうって、なんか10分間だったら10分間のありがとうがキープできるなとかね。で、普通だったら長い10分ですけど、10分間言えてなんかラッキーだなとか思ってるとですね、スッと消えてたりとか、なんかそんなことじゃない、いつの間にか勝手に答えを決めちゃってるじゃないのかな、そんな感じが、染み抜きをしててもなんかそんな風に、思います。勝手に答えを決めてます。本当にあるがままにただ淡々としていくだけなのに、知ってるんですけど日常生活では違うことをしてしまいます。会社でも例えばある仕事を頼んだら、そんな仕事したら損だとかね、そこまで頑張る必要ないと思いますとか言って、社員に言われます。で、いろんな話をしていったりしていくと、見方を変えたら、そんな仕事なんていうのなくて、見方を変えたらどんな仕事も得なのに、いつの間にかこの仕事は損とか得とか、で、その見方を変えて言うような話をしたら、勝手にこっちが頑張れとか言うのに、勝手に張り切ってずっと仕事して、お前仕事嫌いとか言ってたんじゃないのってことは、いやーなんかーとかで、1週間か2週間したら燃料切れしてきてすぐやる気なくなってしまうので、また同じように1週間か2週間経ったらね、同じような話して、そしたらなんかまた同じようにやる気して、なんかそんな感じの繰り返しなんですけども、でも彼と話してると僕もたくさん気づくことっていうのはたくさんあります。で、彼も話をしてくれたらなんか頑張れるから話しに来てくださいよとか、なんか5分10分でも話してくれたら とか一緒におったら、なんか急にダメだってどっかで思うけど、なんか大丈夫だよって一言誰かに言われたら、なんかそれでやる気になるんですよ。でそういったことをしていくのが今まあ僕がしている仕事なんですけども、でもありがとうとかいうのを唱えていく、そういったことが染み抜きをすること、例えばヨットをしたこと、僕にとっては全部そういったことが今つながってきてます。でヨットの仕事の後に僕は花の生け込みっていうか、今で言うたらフラワーコーディネーターっていう仕事をしてました。その時もいい花を生けてやろうと思ったら、一生懸命生けた花なんて誰が見たいでしょうか。いいよ、絶対いい花を生けたんだとか思う気持ちで生けた花っていうのは綺麗じゃないです。でもその花を生かしてあげようと思って楽しい気持ちで生けた時っていうのは本当にです。で形を当然こういろんな形がありますけど、努力してその形に持っていくぐらいの手であれば、綺麗な花は無意識でも、もう目をつぶるって言ったら、いけてる時は目をつぶることはありませんけど、自然とそのフォームが別に測らなくてもピタッとその形、こんな楕円形になったり三日月状になったりとか、いちいち意識しなくてもさっとできるような技量になって楽しそうにいけてたら、すごいなんかお客さんから全然反応が違うんですよね。今回の花良かったわとか百貨店から言われたり、ブティックさんから言われたりしますけど、一生懸命いけた花は評判すごく悪いです。で形ができない状態というか、その形にするのに一生懸命なるぐらいの技量の時はその世界に入ってしまいますから、そんな時っていうのは全然形は綺麗なんだけど評判が全然良くない。でもなんか知らんけどなんか面白いなと思って生きてたら、こんなんでええんかいなと思って、例えば百貨店さんとかいくつかの百貨店で行けましたから、そしたら百貨店の転送家って言って店を飾り付けする部門があるんですよね。そこから受けますから、店を装うかっていうところから、いや今回のは良かったって言われてる時はいつも一緒でした。楽しい気持ちとか一生懸命いけてる、ただ淡々とただいけてる時っていうのはすごく評判が良かった、今から思えばね。でそれが淡々といけるってなんかすごく難しいことのように思ってました。でまたヨットの時も、世界チャンピオンがどんな練習方法をしてたのかってよく質問されるんですけど、一緒です普通のヨットの選手たちと、大学時代にしてた練習方法をそのまんましてただけです。ですから特殊な練習方法は一切してません。確かに例えば世界選手権で優勝した時とかはテレビからインタビュー受けます。でテレビもいくつか出ました。ならやっぱりさもかっこよくね、僕もインタビューされたらやっぱりもっともらしいことを言います。なんかメンタルトレーニングをしてとか、で選手の方もなんかいつの間にかそんな素晴らしいことでびっくりするようなこと言ってるんですけど、やってる仕事は一緒です。ただひたすら淡々と同じこと繰り返し繰り返ししてるだけなのに、実はそれが大切なことなのに、でありがとうたくさん言ってたら淡々と繰り返す良さっていうのは僕は本当に最近実感してるんですよね。でありがとうをの方にただ意識をこう向けていく。でまた当然心の中で声を出している時の良さっていうのは、ずっとありがとうって、例えば今は効果を感じてしまったんで1時間ありがとうございますって言えって言ったら言えますけども、以前は言えませんでした。3分で諦めてましたから。で心の中で思ってたら雑念をやりますよね。お腹すいたなとかね、なんかいろんなことを思い出したりとか雑念にとらわれます。でもとらわれた時っていうのは、松下先生はそれが消してくれるっていうふうに今日はおっしゃってくださいましたけど、自分の心の動きっていうのがすごくわかるんですよね。こうまたありがとうに戻っていくんですよね。気づいたら違う、なんか例えばお腹空いたなとかね、今日はあれしようとか、明日あんなことしようとかで、とか仕事のことを考えたりとか、ありがとうを唱えてるはずなのに仕事のことを考えてる。でそんな時っていうのは多分消してくださってるんでしょうけども、自分の心の動きっていうのが気づいたらありがとうございますに変えていく。でそれが体験すればするほど早くありがとうにスイッチできるんですよ。すぐいらんこと考えてる僕だったのにすぐいらんこと考えてるからクッとスイッチが切る。以前だったら思いっきり囚われてたんですよね。なんかこうずっとこうありがとうのお祈りをしてるつもりだったのに、なんか考えたらなんかずっと関係ない明日のことはとかね、とかたまたま嫌なこと思い出したら結構嫌なことずっと思ってたりとか、それが長かったのがどんどんどんどん短く、すぐありがとうございますに帰ろうってなんかスッと思えるように。だからで声に出してる時の良さっていうのは お腹空いたなとかね、いらんこと考えてもずっとあの機械的に口はあの動き続けますからどっちがいいかはちょっと分かりません。でもこう口でずっと言ってありがとうをあのたくさん稼ぐ方法も、ありがとうございますを稼ぐのも一つでしょうし、心の中で唱えてる時っていうのは自分の心の動きっていうのがそれで感じてたら、例えば自分がこうイライラする時っていうのは心が動いてますよね。日常生活でもそんな心の動きがなんかリアルに感じてしまってね、で、あ、修正できるんですよ。あ、ブチッと切れないなとかね、あ、イライラなんかテンション上がってきてるぞとかいうのが、それがありがとうございますを心の中で唱えた時に、あの徳とか言われると僕はちょっとわからないんで、多分先生のおっしゃる通りだと思うんですけど、心の動きとか感じ方とか、それが実は今から思うとヨットの極意だったんじゃないのかな。どんな風に目の前に起こる現象に対して心をどんな風に動かしていくか、当然操船技術なんてあのできて当たり前です。でもそれに対して心をどんな風に動かしていくかっていうことを、ありがとうをございますのを祈りしてたら、自分の心の動きっていうのがよりリアルに、うん、すぐいらんこと考えれる自分でも、すぐいらんこと考えてもすぐねピャッと切り替えれるんですよ。そのあの現象面じゃなくて心の中でシュッシュッシュッシュッって、それがまだまだ下手ですけどね。でも以前に比べたらなんかあの怒ってても、例えばちょっとイラッときても、昔だったらイライライラだったのが、イッってニコ、あのありがとうに戻れたりとか、なんかそんな、感じがしていってます。ですからなんかどっちもなんか今だったらお得なんでおすすめなんですよね。口に出したらいらんこと考えても口はずっとよっぽど考えてたら、あの口まで止まってるとよっぽど巻き込まれてますから、そんな時もたまにはあるでしょうけど、結構いらんこと考えてもありがとうありがとうとかありがとうございますとかいうのはできます。で、心の中で唱えてたら自分の心の動きのリアルさで、それが分かってきたら、いろんな現象面があっても心をコントロールする、なんかそんな感じに僕は感じてます。で、心がコントロールできたら、あ、このシミ取れないなじゃなくて、コントロールしちゃったら、いや取れるんだよっていう風に簡単に、こんなことできないんじゃないのかな、それは自分の目だからような気が、僕はそんな感じがしていってます。そしたらなんか楽しくなってきたりとか、なんかこういったことってなんかすごいあの知ってよかったなとか、なんかこう本当にありがとうございますっていうのをたくさんなんかあの口に出しても唱えたいし、心の中でも唱えたいし、でまたあのやったよって人が話を聞くと、でしょとかいう話をなんかたくさんしたいなって、なんかそんな風に、感じてます。はい、どうもあの拙い話で申し訳ございませんでした。どうもありがとうございます。